武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻2、越中国主への歩み。2、府中三人衆、皆が築城。加賀新軍も謙信に大敗。前田利家、不破光晴とともに柴田勝家のお目付役として越前へ移ってきた佐々成政。この時期は他の二人と合わせて府中三人衆と紹介されることが多いが、細かく見ていくと異なる実態も浮かび上がってくる。天正三年1575年9月府中近辺の二軍を与えられた成政と利家、光晴は新たな拠点をそれぞれ設けた。この二軍は南条軍と今館軍か、現在の福井県越前市、南条軍南越前町、今館軍池田町と考えられる。利家は府中城、現在の越前市役所のある場所だという。光晴が龍門寺城、今の龍門寺一帯、現在の越前市に指定されている。そして成政は旧今館町にあたる安島の地区、そこに小丸城を築いた。小丸城の遺構はわずかな石垣の跡に加え、堀や土塁の一部を残すのみだが、古城、御盾などの地名がかつての姿を忍ばせる。昭和7年1932年には合わせて17点に及ぶ戦国時代の瓦が掘り出された。その中の一点に、この分妊婦広瀬池の神と文字が刻まれており、城から西に5キロほどの現在の越前市、広瀬池の神の人たちを動員したことがわかる。出土した瓦を分析した京都国立博物館名誉館員で考古学者久保智康氏の研究によれば、同じ特徴を持つ瓦が織田信長の清洲城下町遺跡や明智光秀の坂本城跡などからも見つかっているという。つまり小丸城の整備には信長お抱えの技術者集団が関わった可能性が高いのだ。成政の城造りは 信長の監修のもとで進められたのだろうか。さて、成政、利家、光晴は一般に府中三人衆と称されている。確かに越前国内の有力寺社である御田寺、鶴木神社も彼らのことを府中三人衆と呼んでいた。政治的にも寺社の再興や領地の安堵をはじめ、商人に対する諸役の免除など、この三人が名を連ねた手紙で命じており、共同で二軍を治めている。しかしこのような連名の文書はわずか1年ほどで見られなくなる。三人による共同支配はまだ混乱の収まらない入国当初の特例措置だったと見るべきだろう。実のところ彼らを府中三人衆と称すべき期間は思いのほか短いのである。一方で軍事的には成政ら三人のほか、金森長近、原正成という越前国内に封じられた武将たちが勝家の指揮下に入った。この五人は信長軍の中で越前衆と呼ばれている。彼らに下された任務は大坂本願寺に属する加賀の一向一揆を鎮めることだ。加賀は長らく一揆持ちの国で、越中や能登の門徒たちとも連携しており、まさしく一向一揆勢力の牙城と言ってよい。さらに越後には本願寺と結ぶ上杉謙信も待ち構える。成政たちは信長が向き合う強敵との最前線を任されたのだ。なお、この頃の信長は琵琶湖のほとりの山の上に巨大な城を築き始め、天正4年2月に完成した安土城、現在の滋賀県近江八幡市へ移っている。翌5年8月、成政たち越前衆は勝家を総大将として、滝川一益、橋場秀吉、丹羽長秀、斎藤利春らとともに加賀へ出陣する。ところが勝家といさかいを起こした秀吉が信長に断りなく帰国してしまう。信長軍の足並みは乱れたものの、一揆型の拠点である小松、元織、安宅、富樫、現在の石川県小松市、野々市市などを焼き払っている。だが翌9月23日、加賀までやってきた謙信の前には大敗を喫した。俗に言う手取川の戦いだ。信長軍は辛くも越前へ引き上げており、成政にとっても屈辱的な負け戦だったに違いない。一方、勝ちを収めた謙信だったが、翌6年3月に病で急死する。武田信玄が亡くなった時のごとく、またしても天は信長側に味方したかのようであった。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。